平成27年10月1日発行、福祉奈良市の第143号をお届けします。暑かった夏が残暑を感じないうち、9月には広範囲にわたる自然集中豪雨による水の猛威、加えて17日にはアメリカ南部のチリ地震による津波、敬老の日、秋分の日を含めての連休は天候に恵まれてという目まぐるしい9月でした。被災された方々が少しでも早く平常に戻られぬようにと願うばかりでございます。さて、福祉奈良市の143号の表紙は群馬県川和自然公園から新山にかけられたスカイブリッジの上でワークキャンプに参加したうちの一つの班のキャンパーとスタッフの一同がお日様に照らされて晴れやかな笑顔を見せている集合写真です。ブリッジのずっと先には新山と言われるように木々がブロッコリー状になって奥まで連なっています。その背景の中、右上に青少年ワークキャンプで上野村に行ってきたよと白に枠取られた赤い文字がはっきりと浮き出ています。右下にはピンク色地のリボンの中にスカイブリッジで記念撮影と説明されています。左下にはフクッピーちゃんが青少年ワークキャンプの報告は見出し6にありますよと大きな口で言っています。それでは143号の内容を順を追ってお知らせしていきましょう。見出しに、赤い羽共同募金運動が始まります。26年度の実績とその使い道についての説明です。見出し3、私たちも共同募金に協力していますと、オービックシーガルズとボーイスカウト奈良市の第2弾の活動状況が紹介されています。見出し4は、秋のイベント大特集として市内各地域で行われるイベントが紹介されています。見出し5では、初めて見ようテントウムシ体操として社会福祉協議会各支部で取り組んでいるテントウムシ体操が紹介されています。見出し6は、夏休みに子ども向けイベントと講座を実施しましたと、小中高校生向けの夏ボラ説明会と実践、その時の感想、そして青少年ワークキャンプの実施報告があります。見出し7は、心疲れていませんか？うつ病特集の第3回として、家族や身近な人がうつ病になってしまったらの副題で周りの人ができることを挙げています。見出し8、ご寄付ありがとうございました。平成27年5月1日から平成27年7月31日までにご寄付いただいた方々のお名前を申し上げます。見出し9、掲示板では奈良市のキラッと2015に参加しましたの報告と、心のゆとり日在宅介護者リフレッシュ事業のバス旅行のお誘い、ボランティア情報24時間のご案内、以上3つが掲載されています。見出し10、フクッピークイズ、さあ今回はどんな問題かな。見出し11、編集済んで夜が明けてと続き、見出し12では、143号についてのお問い合わせ先電話番号、ホームページアドレス、E メールアドレスなどをまとめてご案内します。最後は見出し13で143号に掲載されている広告をまとめてご紹介します。生活に役立つ情報もございますので、最後までごゆっくりお聞きください。
見出しに、 赤い羽共同募金運動が始まります。期間は10月1日から12月31日までです。赤い羽共同募金は私たちの町や暮らしを良くするために役立てられています。平成26年度は習志野市内で1276万円集まりました。ご協力ありがとうございました。集まった募金はどのように使われるの？市内で集まった募金額の 60% は千葉県共同募金会から習志野市社協に助成され、習志野市の地域福祉に使われます。平成27年度からは集まった募金額の 70% が習志野市社協に助成されることになります。習志野市内では子育て支援としてふくっぴーファミリーサロンの運営に、福祉の PR として福祉習志野の発行、社協掲示板の設置修理に、ボランティア活動として福祉車両の貸し出し、ボランティアの要請に、高齢者福祉として習志野市あじさいクラブ、老人クラブ連合会の芸能大会などの行事開催に、高齢者や障害者の権利擁護として福祉サービス利用援助事業の運営に、心配事相談として心配事相談所の運営に、障害者支援としてワクワク交流会、青少年ワークキャンプに使われます。残りの募金額の 40% は千葉県共同募金会から県内の民間福祉施設や福祉団体、NPO などにさまざまな形で助成されています。また大規模災害時に備え災害準備金を積み立てて、県内の被災した福祉施設の復旧や災害ボランティアセンターの設置運営などにも使われます。平成27年度からは集まった募金額の 30% が使われるようになります。県内での助成の主な例として、障害者通所施設の就労用備品購入、高齢者介護施設の機器購入や施設改修費、被災者被災地への取り組み、高齢者子育て障害者などのふれあいサロン、在宅福祉サービスなどの生活支援サービス、難病患者会の活動などに助成されます。平成26年度、習志野市では障害福祉サービス事業所あかね園がシューズボックスと重い荷物を運ぶハンドパレットトラックを助成金で購入しました。今までは200キログラムくらいあるものを運ぶのに何度も分けて運ばなければならなかったのですが、ハンドパレットトラックが来てから一度に運べるようになり、利用者の負担軽減や作業効率が上がりました。今ではなくてはならないものです。紙面ではふくっぴーファミリーサロンで小さな男の子と女の子がボールのプールで楽しそうに遊んでいる写真、ボランティアの要請で数十名の方が車椅子の操作を習っている写真、青少年ワークキャンプ参加者の集合写真、ハンドパレットトラックを使い重い荷物を運ぶ女性の写真が掲載されています。続きまして、歳末助け合い募金、期間は12月1日から12月31日までです。平成26年度は習志野市内で757万円集まりました。ご協力ありがとうございました。集まった募金はどのように使われるの？全額が習志野市内の 地域福祉に使われます。習志野市内ではボランティア市民活動センターだより風車の発行、一人暮らし老人食事サービスの運営、災害ボランティアセンター立ち上げ訓練の実施、福祉団体、当事者団体、ボランティア団体などへの支援、広報誌福祉習志野の発行などで使われます。皆様の温かいご協力をお願いいたします。以上で赤い羽共同募金歳末助け合い募金を終了します。
見出し3、私たちも共同募金に協力しています。共同募金では寄付でのご協力だけでなく、街頭募金活動やPR グッズの作成などの方法でご協力いただいている方や団体がたくさんあります。今回は街頭募金活動でご協力いただいている2団体を紹介します。一つはオービックシーガルズ。オービックシーガルズは習志野市赤根浜のグラウンドを拠点に活動する社会人アメリカンフットボールのクラブチームです。これまで7度の日本一に輝き、今シーズンも日本一を目指して奮闘中です。アメリカンフットボール以外にもホームタウン活動として地域イベントへの参加や学校訪問などスポーツを通じて社会貢献できるチームを目指し、さまざまな活動を行っています。習志野応援団1万人プロジェクト、応援団メンバー大募集。応援を通じて習志野の地域活性化を目指す集まりです。登録無料です。お問い合わせは電話452-2224 平日は午前10時から午後5時まで。公式ホームページは http://www.seagulls.jp。 紙面には首に募金箱を下げた大橋ヘッドコーチと社協のスタッフが募金活動をしている写真が載っております。2つ目はボーイスカウト習志野第2弾です。ボーイスカウト習志野第2弾は昭和57年11月に発団し、33年の歴史を持つボーイスカウトの団体です。幼児は幼稚園保育園の年長児相当から大学生までのスカウトとリーダーおよそ75人で活動しています。街頭募金以外にも市内清掃や空き缶のプルタブをリサイクルして車椅子に変えて市内施設へ寄贈する活動などをしています。プルタブを集めています。市内の公民館、市役所、病院などに回収ボックスを設置しています。お問い合わせは電話 080-5415-1446 080-5415-1446 富川までどうぞ。メンバー大募集。見学、体験大歓迎。一緒に活動してみませんか。お問い合わせは電話 090-1459-0917 090-1459-0917 井上までどうぞ。紙面には京成津田沼駅前でリーダーとともに小学生くらいの団員も募金活動している写真が掲載されております。
見出し4、元気な習志野、秋のイベント大特集。地域で行われるイベントをご紹介します。紙面ではフクッピーも参加するよとウインクするフクッピーの絵、そして赤い羽共同募金協力イベントとして赤い羽の絵も。 それでは最初は、屋敷、不要園文化祭&奈良市のシルバーフェア。日時10月1日木曜日から3日土曜日まで、午前9時から午後4時、最終日だけは午後2時までとなります。場所、東部保健福祉センター内、不要園シルバー人材センター。内容、福祉バザー、お茶席、サークル発表会ほか、書、絵画、手工芸、写真などの展示です。次に袖ヶ浦、ふれあい生き生きサロン秋祭り、福っぴーが参加します。赤い羽共同募金協力イベントです。日時10月3日土曜日、午後2時から午後4時まで、場所、袖ヶ浦公民館。内容、おもちゃ病院、お菓子付きティーコーナーほかです。次は八つです。敬老事業秋祭り、福っぴーが参加します。赤い羽共同募金協力イベントです。日時、10月4日日曜日、午後3時から午後7時まで。場所、京成八津駅北口広場。内容、みこし、出し、模擬店ほか。敬老接待席があります。続いて、赤根浜。赤根園バザー。日時、10月4日日曜日、午前10時から午後2時まで。場所、赤根園。赤根浜 3-4-5。内容、バザー、模擬店ほか。送迎バスがあります。京成津田沼駅9時30分。JR 新習志野駅9時45分から30分ごとに発車します。続いて秋津です。秋津祭り。日時10月10日土曜日。午後3時から午後9時まで前夜祭。11日日曜日、午前9時から午後3時まで本祭り。場所、秋津小学校、秋津小学校前バス通り。内容、模擬展、星空コンサートが10日です。みこし、出しが11日、その他となります。続いて津田沼三世代ふれあい祭り運動会。日時10月11日日曜日、午前10時から午後0時30分。場所は第五中学校。内容、パン食い競争、リンゴ皮むき競争ほか。続いて元大久保、元大久保ふれあい祭り。クッピーが参加します。赤い羽共同募金協力イベントです。日時10月11日日曜日、午前10時30分から午後1時まで。場所、悠々館。内容、模擬店、健康相談ほか。次に大久保、大久保福祉祭り。福っぴーが参加します。赤い羽共同募金協力イベントです。日時10月24日土曜日、午前10時から午後2時。場所は市民プラザ大久保、八幡公園。内容は特産品販売、バザー、ビンゴ大会、福祉体験ほかです。次は鷺沼です。三世代交流奈良市の喜楽湖子ども祭り2015。福っぴーが参加します。日時10月24日土曜日、午前10時から午後3時まで。場所は白鷺園園庭およびその周辺です。内容、フリーマーケット、模擬店、ゲームコーナーほか。続いて八つに参ります。三世代ふれあい交流お楽しみ会。 日時10月31日土曜日午前11時から午後2時まで。場所は谷津公民館です。内容、高齢者と子どもたちの交流です。続いて津田沼です。福祉ふれあい祭り、福っぴーが参加します。赤い羽共同募金協力イベントです。日時11月7日土曜日午前10時から午後4時まで。場所、イオンモール津田沼桜公園。内容は当事者団体ボランティア団体による活動紹介、作品展示、販売、ステージイベントほかです。袖ヶ浦です。食と暮らしの祭典、福っぴーの参加がありますが15日のみとなります。農業祭、ガスフェスタ、健康フェア、消防、救急フェア。日時11月14日土曜日と15日日曜日午前10時から午後3時。ガスフェスタは午後4時までとなります。場所は袖ヶ浦運動公園、袖ヶ浦体育館ほか。その他消防、救急フェアは15日のみとなります。この他にも市内各地域でたくさんのイベントが開催される予定だよ。ぜひ参加してみてね、と福っぴーもお誘いしております。以上、秋のイベント大特集を終わります。
見出し5、始めてみようテントウムシ体操。転ぶ、倒れるを無視と書くテントウムシ体操は、転びにくい体づくりのために考案された習志野市オリジナルの音楽付きの体操です。イメージキャラクターはテントウムシのテンテンちゃんで、市民ボランティアの転倒予防体操推進員を中心に身近な地域で広めています。筋力は20から30代をピークに徐々に衰えていきます。年齢を重ねても趣味に旅行に自分らしく生活するためには、早いうちから筋力トレーニングやストレッチを日常生活の中で習慣にすることが有効です。テントウムシ体操は音楽に乗りながら効果的な筋力トレーニングとストレッチが楽しく気軽にできるよう作られています。いつでもどこでも誰でも体操できるように、実施する場所に合わせて椅子編、畳編、立位編があります。今回は社協支部などで取り組んでいるテントウムシ体操の日時をご紹介します。谷津西部支部、谷津西テントウムシクラブ。1、日時は第1月曜日午前10時から午前11時30分。場所、ウェルフェアグリーン谷津101号室、集会室です。2、日時は5月から10月は第3水曜日の午前10時から午前11時45分。11月から4月は第3水曜日の午後1時15分から午後2時45分です。場所は谷津コミュニティセンター。お問い合わせは谷津西部支部。電話は476-2313、476-2313。月曜日、水曜日の午前10時から午後4時までです。藤崎支部、生き生きサロン日だまり。日時は毎週火曜日、午後0時30分から午後3時30分まで。場所は藤崎青年館。お問い合わせは藤崎支部。電話471-5559、471-5559。火曜、木曜、金曜日の午前10時から午後4時までです。大久保支部、一葉桜の集い。 日時は第3月曜日午前10時から正午まで。場所は市民プラザ大久保。お問い合わせは大久保支部、電話471-6193、471-6193。月曜、水曜、金曜日の午前10時から午後4時までです。最後は桜の家。日時は毎週金曜日午前11時40分からです。場所は桜の家大広間。お問い合わせは桜の家。電話451-3566、451-3566。その他、60歳以上の方、桜の家の利用券が必要です。持ち物や参加費などの詳細については、各支部などにお問い合わせください。市内各地におよそ100人の推進員がおり、本市掲載以外でもおよそ40箇所の会場で地域の皆さんと共に体操をしています。テントウムシ体操に関するお問い合わせは、習志野市役所高齢者支援課、電話453-9225、453-9225。紙面には元気に体操している皆さんの写真が載っております。
見出し6、夏休みに子ども向けイベントおよび講座を実施しました。一つは小中高校生向け夏ボラ説明会で7月21日に行いました。夏ボラ説明会では小中高校生40人がボランティアの心構えについてとボランティア活動中の注意点などを学びました。参加者は夏休みを利用して高齢者施設での話し相手やお茶出し、夏祭りのお手伝い、子育てサロンでの掃除や見守り、病院での外来患者の案内、袖ヶ浦団地図書館での貸し出し業務などのさまざまなボランティア活動に取り組みました。この取り組みの中で2枚の写真が掲載されています。そのうちの1枚はデイサービスセンターで高齢者の方とお話ししているメガネをかけた女子中学生の写真で、その時の感想として何を話したらいいのか不安だったけれど、高齢者の方から話しかけてもらえて楽しくお話ができましたと述べています。もう1枚は子育てサロンでの場面で、少しだけ水を張ったビニールプールの中でバケツを持った幼児に水を入れてあげながら楽しく水遊びをしている女の子と女子高校生が写っています。この時の感想は、大変そうだなあという不安がありましたが、いざやってみると大変という気持ちよりやりがいや楽しさの方が大きかったですと述べています。もう一つは青少年ワークキャンプが8月1日2日に行われました。今年は習志野市と健康なまちづくりにおける相互応援に関する協定を結んでいる群馬県上野村でキャンプ活動を行いました。これまでに青少年ワークキャンプに参加してくれた社会人の皆さんも参加して、一緒に楽しい思い出を作ることができました。無数のシャボン玉が舞う地上90メートル全長225メートルのスカイブリッジを渡っての周辺散策、上野村特産のしいたけやイノブタのバーベキュー、毎年恒例のキャンプファイヤー、星空を眺めながら眠れるコテージでの宿泊、神流町恐竜センターでの化石のレプリカ作りと充実した1泊2日のキャンプでした。中高生の皆さん、そして将来子どもに関わる職業を目指している皆さん、来年の夏はぜひ参加してみませんか。 楽しかったキャンプファイヤーの写真は、高く勢いよく燃え上がっているファイヤーと、それを囲んでいるキャンパーの皆さんの影が炎に揺れているように映っています。もう一枚はスカイブリッジを背景に全員の集合写真で、みんなで渡ったスカイブリッジと説明があります。
見出し7、心疲れていませんか。うつ病特集第3回、家族や身近な人がうつ病になってしまったら。最近疲れやすい、眠れない、すぐ目が覚める、怖い夢を見る、食欲がない、こんなことありませんか。もしかしたら心が疲れているのかもしれません。うつ病について4回シリーズで特集しています。近年うつ病の患者数は増加しており、誰がいつなってもおかしくないと言われるほど身近な病気です。実際に家族や身近な人がうつ病になってしまったらどうすればいいのでしょうか。うつ病を理解する。うつ病への理解が十分でないと、本当は怠けているのでは、気の持ちようで治るのでは、周囲に知られたら恥ずかしいなどの思いが生まれがちです。治療には周囲の協力が重要です。まずはうつ病に対する知識と理解をしましょう。励まさない、やればできるや、頑張ってなどの励ましの言葉が効果的な時期もあります。しかし励ましの言葉によって、これ以上頑張れない、周囲の期待に応えられない自分が悪いと自責の念に駆られ、苦しんでいる患者の病状を悪化させてしまいます。大きな決断は禁物です。うつ病の時は心理的な視野が狭くなり、物事の考え方が悲観的、否定的になりがちです。そんな時、仕事を辞める、離婚するなどの大きな決断を口にした時は、もう少し良くなったら一緒に考えようなどと、できるだけ先延ばしするように助言しましょう。自殺のサインに注意する。自殺を考えている人は意識的、無意識的にサインを発しています。自分はダメだ、みんなに迷惑をかけているなど、自責の念が強いと感じたとき、いつもと違う言動に気づいたときには、主治医や専門機関に相談しましょう。これら以外にも、家族や身近な人ができることは多くあります。主治医や専門家からどんな点に気をつけてサポートすればよいか、助言をもらいながら、みんなで一緒に考えることが重要で、それが回復に向けた大きな力となるでしょう。次回の予定内容は、相談窓口と制度紹介で、1月1日発行です。うつ病特集でした。見出し8。ご寄付ありがとうございました。平成27年5月1日から平成27年7月31日までにお寄せいただいた方々のご紹介です。敬称を略させていただきます。金銭寄付、金子富士子、城之内照和、高橋和子、林節子、増田美代子、株式会社エステートラボ、銀陵流千葉銀風会、銀陵流千葉銀風会創立45周年記念市民大会福祉募金、手芸ボランティア、習志野市芸術文化協会、福祉イベント実行委員会、ボートピア習志野株式会社テックエステート。ご寄付 ありがとうございました。
見出し9、掲示板。最初は、奈良市のキラッと2015に参加しました。奈良市の市の夏の風物詩、奈良市のキラッと2015が今年も7月19日に開催されました。社協支部委員を中心として、およそ60人がお揃いのフクッピー T シャツとお面をかぶり、オープニングパレードに参加し、沿道の方々にうちわを配布しながら、フクッピーと一緒に行進しました。紙面には、花車に乗ったフクッピーを先頭に、お揃いの T シャツとお面をかぶり、横断幕を持って、京成津田沼駅前をパレードしている写真が載っております。次は、心のゆとり日、在宅介護者リフレッシュ事業。観光バスで日帰り旅行に出かけます。横浜中華街に行って、オーダーバイキングを楽しみます。中華料理をお腹いっぱい食べて、日頃の介護からちょっと一休みしませんか？日時は11月17日火曜日、午前10時から午後3時まで。行き先は横浜中華街。対象は、寝たきりや認知症の方、障害のある方の介護をされているご家族。参加費は、昼食代交通費の一部として4000円。定員は40名で先着順です。申し込み開始は10月26日月曜日午前9時からです。申し込みお問い合わせは地域福祉課まで。次は、ボランティア情報24時間テレホンサービスを聞いてみませんか？旬なボランティア情報や地域情報がいっぱいです。ボランティア市民活動センターでは、奈良市の市内のボランティア情報をテレホンサービスで提供しています。毎日好きな時間に聞くことができます。自動音声テープで24時間対応です。どんな情報が聞けるの？ボランティア情報やイベント案内として、ボランティア講座、地域の催しなどです。利用の仕方は？24時間テレホンサービス専用電話番号をご利用ください。電話は 047-452-3999、 047-452-3999 です。利用料金はかかりませんが、通話料金がかかります。自動音声テープのため、メッセージ録音はできません。内容に関するお問い合わせは、ボランティア市民活動センターまで直接お願いします。内容は2週間ごとに更新されます。更新日は自動音声で案内されます。電話のおかけ間違いには十分ご注意ください。掲示板は以上です。
見出し10、フクッピークイズ。問題だよ。転びにくい体づくりのために考案された奈良市の市オリジナルの音楽付きの体操は何でしょう？ 1. フクッピー体操 2. テントウムシ体操 3. カブトムシ体操。答え、郵便番号、住所、氏名は振り仮名をつけて、電話番号を書いて、はがき、ファックス、E メールのいずれかで10月31日土曜日までに応募してね。10月31日まで消印有効だよ。正解者のうちから5名の方にフクッピーピンバッジをプレゼント。正解及び当選者は福祉奈良市の1月1日号で発表するよ。前号の正解と当選者、継承を略させていただきます。正解3、フクッピーの家。当選者、菊池義則、佐藤由香子。 千葉正恵、藤枝みどり、吉野たけしでした。
見出し11、編集済んで夜が明けて、夏の記録的な猛暑も終わり、過ごしやすい気候となりました。スポーツの秋、来年の暑さに負けない体づくりを始めようと考えています。食欲の秋、読書の秋、芸術の秋などいろいろな秋がありますが、皆さんはどんな秋をお過ごしする予定でしょうか。 F 見出し12、以上で平成27年10月1日発行、福祉習志野の第143号を終わります。福祉習志野のは年4回発行、次回は1月1日発行の予定です。編集発行は社会福祉法人習志野市社会福祉協議会広報委員会、郵便番号 275-0025、 習志野市秋津 3-4-1、 総合福祉センター内。電話番号は047-452-4161、 047-452-4161。 ファックス番号は 047-451-8211、 047-451-8211。 ホームページアドレスは http://www.nashakyo.jp/、 または習志野市社協で検索。 E メールアドレスは info@nashakyo.jp です。143号についてのお問い合わせは、企画総務課地域福祉課 452-4161、 452-4161、 ボランティア市民活動センター 451-7899、 451-7899、 在宅福祉課 453-3838、453-3838、 桜の家 451-3566、 451-3566。 ボランティア情報24時間テレホンサービス 452-3999、 452-3999 までどうぞ。音声役担当は社会福祉協議会より藤森敦史、朗読サークル子どの破壊でした。この後は広告のご紹介です。秋竹縄の時、いろいろな意味で充実していく秋がここ 1,2 年とても短く感じられるようになりました。それでもどこかに、よかった、いい時間だった、いい日を過ごしたと思える時が持てますようにと願います。
見出し13、続いて10月1日号に掲載された広告2点を内容、お問い合わせの順にご紹介します。まずはじめに広告会社の広告です。売上アップ、コストダウン、費用対効果、インパクト、販売促進、ブランディング、集客、デザイン、センス、技、マーケティング、広告のことなら何でも慶応広告で検索してください。次に介護用品のレンタル販売買取会社の広告です。福祉用具専門の相談員がご利用者に適した福祉用具の選定助言し、ご自宅や施設まで搬入設置いたします。また手すり取り付けなどの住宅改修もお気軽にご相談ください。 電動介護ベッドは介護保険利用で月々のレンタル料1000円から、軽量車椅子は介護保険利用で月々のレンタル料500円から、歩行器は介護保険利用で月々のレンタル料300円からです。即日納品可能、土日納品可能です。中古ベッドや車椅子を購入したい、使わなくなった介護用品を引き取ってほしい、こんな時はモナークケアにご相談ください。国内メーカーの介護ベッドを買い取り引き取りいたします。買い取り引き取り可能な介護ベッドの目安はホームページをご覧ください。その他、車椅子や歩行器、エアマットの引き取りもご相談ください。お問い合わせは有限会社モナークケア、電話番号 0120-079-315、 0120-079-315、 住所は千葉市花見川区長作町708、ホームページはモナークケアで検索してください。以上で広告のご紹介を終わります。この後は何も録音しておりません。最後までお聞きくださりありがとうございました。
最後です。